ご理解第34節。ここへ参っても神の言う通りにする者は少ない。皆帰ってから自分の良いようにするのでおかげはなし。神の言うことは道に落としてしまい、我が勝手にして神を恨むようなものがある。神の一言は千両の金にも変えられん。ありがたく受けて帰れば、土産は船にも車にも積めぬほどの信徳がある。心の内を改めることが第一なり、神に一心とは迷いのないことぞ。信心させていただくものとして大切なところを見教えくださってあるのです。心の内を改めることの大切さ、教えを守らねばならぬこと、神に一心とは迷いのないことなどなど、信徳の恵みの中に神ありて、氏子ありての信心信徳。信徳ということを教えてくださいます。師匠大坪宗一郎氏はその哀楽理念、それはご信徳をいただくための、手立てを教えてあると教えてくださいます。そしてそのご信徳をいただくことのためにあると、信心というものそのものがですね。で、またその信徳とは久留米の初代ですか、信徳とは神様のご信用だと、ご信徳とは神様のご信用だと教えてくださっておられますね。ですから師匠もご信徳をいただく、それはすなわち神様のご信用をいただくということだと、神様から信用していただくということですね。昨日は娘が何か絨毯ですか、家の絨毯の掃除をして、クリーニングですね、そしてそれを乾かす、またその他の作業のために何ですか、大きなファン、扇風機の大きなものですね、いわゆる部屋の中に何と言いますかね、息がこもるというのか、絨毯を掃除した後、濡れてますから、それを乾かすためにファンを回すわけですね。大きな強力な扇風機というのでしょうか。そういうものを購入するというのは、一生に一度か二度しか使わないようなものでしょうから、買うというわけにはいきませんね。無駄ですね。ですから、いわゆるレンタル屋さんがあるわけですね。で、普通はレンタルショップで借りたりするのでしょうけれども、その日曜大工とかいうのがありますね。日曜大工に必要な道具、いつもかつも使うわけではない、一生に1回か2回しか使わないような、そういうものはレンタルショップで借りて使う方が賢明ですね。それでそういうレンタルショップがあるわけですけれども、それとは別にツールライブラリーというのがこの地区ではシアトルにはあるのですね。いわゆる道具の図書館というわけです。しかもそれはボランティアでいろいろ寄贈したりした人たち、もういらなくなったからといっていわゆる寄贈してくださる、そういうものがいっぱいあるわけです。それを貸し出してくれる。その人たちもまたボランティアで、一週間に何遍か、その道具の図書館というそこを開けてくれるわけですね。そして貸してくれるわけです。行かせていただきましたら、いろんなものがありました。それこそ、ネジから釘とか、これはただでいいですというものから、金槌ですね、ネジ回しも大きいのから小さいのから、いわゆる日曜大工に使うその小物から、万力のようなものから、電源の延長コードから、もちろんその扇風機のようなものもありますし、電動のこぎりであったり、あれはネジを切る何ですかね、旋盤みたいなものでしょうかね、そういうものであったり、いわゆるはしご キャラツですかというようなものであったり、日曜大工に使うようなものはいろんな一切合切あるわけですね。そしてそれを1週間なら1週間と無料で貸してくれるのです。それを借りに行きましたが、まあ借りさせていただいたのですけれども、そのことを今朝の新中記念の時にふと思わせていただいたのですね。あ、そういえば借り物といえば、師匠が神様からいただかれた御教えに、師匠のいわゆるご神徳、師匠がご神徳をいただかれておるとすれば、そのお前の神徳は借り物だと神様からお知らせをいただかれたことがありますね。師匠がですね、師匠がご神徳を、いわゆる力とでも言うのでしょうか、そういうものをいただいておられる。しかしそれは借り物だと、神様からの借り物だと。そしてさらに、その借り物を一生借り通せばお前のものだといったようなお知らせをいただいておられます。いわゆるご神徳、神様の信用、それは借り物だと。まあご神徳をいただけば、もちろんそこに力もいただけるわけでしょうけれども、そのご神徳、そしてそこにいただく力、それは神様からの借り物だというのですね。そしてそれを一生借り続ければいいではないかと。一生借り続ければもうそれはお前のものだということですね。まあ自動車なら自動車を借りといたしましょうか。そしてそれを一生借り続ければもう自分のものになったようなものですからね。借り物に違いはないけれども、それを一生借り続ければよいというわけです。ご神徳は借り物だというのですね。しかし借り物ですから、神様が他に使い道があるから返してくれといつ言われるかわからないわけですね。いつ返してくれと言われるかわからない。ですからまあこちらとしては戦々恐々としておらねばならないということでもありましょうね。油断がならない、心に隙間ができたり、いわゆるいらぬことなど心に思うたりというのでしょうか。心の持ちよう、私どもの心の持ちよう次第では、その借りているご神徳を神様がいつ返してくれと言われるかわからないということでもありましょうね。そしてまた私どもがついつい、例えば一修行して力を得た、神徳を得たといたしましょうか。そしたら私はこういう修行をしてこういう力をいただいたと、いかにも自分が修行をして自分が力を得たというような、まあ慢心がでかかりますね。それこそスポーツ選手ではありませんけれども、一生懸命鍛錬をした、その鍛錬の成果でこういう記録を打ち立てることができた、これは私の鍛錬の賜物だ、修行練習の賜物だといったような、自分が修行をして自分が得た力だというような慢心というのでしょうかね。そういう自慢話もしてみたいといったようなことにもなるのではないでしょうかね。そこをそうならないように神様があらかじめ、まあ戒めとはいきませんけれども、そこまではいきませんけれども、神様がまあ予防してくださっておられるような感じもいたしますね。どこまで行っても借り物なわけです。私どもがどれほど修行をした、 ああいう修行もした、こういう修行もした、だからこういう力をいただいたというのではないということですね。その心に免じて神様が貸してくださっている、神様からのどこまでも借り物の力だというわけです。ですからその精進をやめるようなことがあったり、それこそ日月の精進ですね、それが今日はやめとこうとか、まあなんて言いますか、怠惰な心というのでしょうか、そういういわばもう心はこれくらいでよかろうとか、怠け心というのでしょうかね、そういうものが起こったりすると、神様がいつその力をさ返してくれと、他に貸すからというようなことになったのでは困りますね。やっぱり一生借り通さねばならない、そのためには一生まあ気を張っていなければならないということでもありましょうね。そういう意味も含めて、それこそスポーツ選手でも精進を怠るとまた前軸がつき、その力というのでしょうかね、が落ちてしまいますからね。借り物だということです。そのご神徳も借り物であり、そこに伴っていただけれる力というものも借り物だと、その借り物の自覚というものがいるということですね。そしてまた、どうぞ神様力を授けてくださいではなく、力を貸してくださいということの方が本当に近いのかもしれませんね。たとえご神徳をいただくようなことは、いただいたな、と人っちからいただいたな、ああ神様のご信用をいただいているなと思うようなことがあったとしても、それはどこまでも神様からの借り物だという自覚を持たねばならない、持っておらなければならない。そうでなければ慢心にもつながってしまうということでもありましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。